飯尾さん、
はい、
あの、フィボナッチ数列って聞いたことあります？
聞いたことあるよ。なんだそれ。
何ですか？前の2つを足したのが次の項目っていうやつね。まあ、1と1を書いておくと、うん、前の2つを足すから次の項目は2なんですね。2ってこと。で次は3になると。で次が5になる。そうそうそう、
はいはいはい、
っていうフィボナッチ、
フィボナッチ、フィボナッチ数列、
はい、はいはいはい、で、はい、一般にはこれはフィボナッチさんが、うん、
編み出した、
編み出したと最初に提案、提案というか、
はいはい、これを、したと、これこういう
面白いものがあるよと、
数列をがあるよって提示したと言われている、
言われているのですが、うん、フィボナッチっていうのは名前じゃないんです。
またもう分かるフィボナッチさんじゃなくなっちゃった、
はい、みんながレオナルド・フィボナッチだというふうに言われているのですが、
はあ、
フィボナッチというのは、
は
あ、
またなんかカーネル・サンダース的なやつ。カーネルがなんか、
うん、まあ近いっちゃ近い、
近い、暗いみたいな名前。
いや、ですね、うん、お父さんがボナッチオというあだ名だったんです。
あだ名入ってきちゃった。
本名はグリエルモ。あ、で、まあ、フィボナッチさんのはレオナルド・フィボナッチだと言われているけれども、うん、本名はレオナルド・ダ・ピサという名前ですね。ピサのレオナルドという名前
が、あ、レオナルド・ダ・ピサ、
ダ・ピサ、
はいはい、
ダ・ヴィンチ的な、
はいはい、
レオナルド・ダ・ピサが本名なんですけど、はいはいはいはい、お父さん
なんでお父さん関わって
る。お父さんグリエルモ、グリエルモダピサ。
お父さんなんだ。お父さんフィボナッチ数列に関係あるの。
お父さんはイタリア、うん、ボナッチオってあだ名だったんですって。
あだ名はいい。お父さんのあだ名はいいよ。本人の話しよう。ピサは
まあまあまあ、ボナッチオって単純って意味らしいんだけど
あだ名だったの、うん、要は単純っていうあだ名のお父さんだった。
そうそう、
はいはい、
なんだけど、はあ、でレオナルドは、うん、ボナッキオさんの息子、はい、フィリアス・ボナッキって言われて
待って待って待って、お父さんが単純やろうって言われてて、その子供だって言われてたってこと。
そう、そう
なるほどね、う
ん、フィボナッキって言われてたんだって、
うん、あだ名だよねそれ。言ってみれば
あだ名だね。
そのあだ名が数列の名前になっちゃったの。
そうそうそう、だからそのフィボナッキさんは本名は、うん、あんまり知られてなくてレオナルド・ダ・ピサだけど、大体、うん、レオナルド・フィボナッチって数学の本とかに書いてある。
数学の本にもあだ名で書いてある。
あだ名、あだ名で、まあ、名前だと思われて
る。本人が、まあ、そのニオ・サトルみたいなペンネームみたいにして、うん、そのフィボナッチってもう俺のこと呼んでくれよ、どうせみんなフィボナッチって言うしとかじゃないの。
まあ、名乗ってたんだとは思う。
そうだよね。そうじゃないとさ、
フィボナッチさんの本ってことになってるからね。
そうじゃないとちょっとさ、いくらなんでもさ、
うん、
あだ名みんな言ってたから、もうフィボナッチで本出しちゃおうよ、本人の話は知らんけどって、そうなんないでしょ。
いやでもちょっと分かんない。
でもそれ
でもね、多分レオナルド・ダ・ピサだったと思うよ。
レオナルド・ダ・ピサの数列なんでしょ本当は。言ってみれば本当の名前は、
そうだよね、ダ・ピサ、ダ・ピサ、ダ・ピサ数列、
そういうことでしょ、うん、
本当はね、
フィボナッチ数列じゃなくて、
うん、
へ、
だから多分その、うん、結構古い人なんですよ、
うんうん、
1100年代か1200年ぐらい、結構古い人 で、
古い
人でその本が残ってて、うん、それをみんなが写本とかしていくうちに、
なるほど、
それはあいつが書いたと。
ああ、そういうことか。
ボナッチ息子長って書いてるう
ちに、なるほど、
まあ、それが後で発見されるんだよね、フィボナッチ数列自体はね。
なるほど、はあはあ、うん、
でそれのルーツとしてこの人の本だからっていうことで、おそらく
本名じゃないものが残ってしまった、
なってるんだと思うけど、
単純男の息子、
まあ、うん、まあでもね、まあ、ちゃんと数学の貢献をしたからといって、こうイタリアのピサにちゃんと像があったりするらしいけど、
ピサのダ・ピサの像がある、
うん、でもフィボナッチって書いて
ある。あ、そこには本名はやっぱり書いてない。レオナ
ルド・フィボナッチって書いてあるらしい。
なるほど、ずっとあだ名で呼ばれ続けてる男だな、
うん、ね、そう、ね、あだ名だけならいいけどね、息子って
息子お父さんのあだ名
だ、ね、お父さんのあだ名だからね。お父さん特に何もしてないから、
ね、なんか面白いね。そう、なんかでもまあそういうのはあるんだろうな、なんか、
うん、うん、まあね、
お父さん、なんかこう屋号みたいなのあるじゃない、なんか
なんとか屋とか、
そうそう、でその日本でも割とその地区のそこでだけ呼ばれてるあだ名みたいな、そのじい、床屋のじいさんがどう呼ばれてたとかで、あの床屋のじいさんの 孫かみたいな感じでそういうのがずっとな、はいはい、
ずっと続く、
ずっとあだ名が残っていくみたいなのはあるっちゃあるから、なんか、そういうことなんだろうなきっと。
だろうね、
うん、
あと最終的にピサにいたからピサって名前ついてる
の名前じゃねえんじゃねえみたいなこと
めんどくさいんじゃないの
かな。ああ、なるほど、地名とややこしいことになって
みたいなの。
だからってだからってお父さんのあだ名まあいいけど、ね、いいけど本人死んでるし、
うん、まあね、本人がいいならいいけど、
そうそう、本人がいいかどうか知らないよ知らないけど、まあまあいい、もういいにしようよ、
まあね、まあまあ、
こんだけこうなんていうかこうね、後に残してる、まあまあ、足跡をちゃんと残してるの、うん、偉いよ、偉い、
うん、始めよう。
仁王さんとると
佐々木あららの
僕たちだけが面白い。
大晦日に言う話だったかねこれ。
違うと思う
さあ年末 ね、年末
待ってねえだろまず。
いやいやいや、もう忠臣蔵か仁王の昔話かっていうぐらい
我々は年末中とね、
年
末中と風物詩だからね。
そうそう、紅白見て格闘技見て仁王の昔話しないとなみたいな感じ。
え、そんな風習あった日本に。
ありますあります、もう、ね、だから今年の昔話なんだろうなと思って。
マジで、ま、そんな期待しないで、ね、もうなんかすごく読みにくくなるから、
うんうん、
まあ毎年ね、まあ、去年はちょっ と、年末多分配信してなかったんで去年休んでるんですよ。
なるほど、
だから2年ぶりの、
うん、
仁王が作る、
うん、
今年の昔話、今年のもう意味がわからない、
そうそうそう今年の時事問題を昔話にするっていう。
そうだから100年後とかに、
はいはい、
要はこれ発端はさ、うん、昔話って結局何かが起こった、
うん、
実際に何かが起こったややこしいことがどんどん単純化されて、はいはいはい、単純化されて、うん、まあ今の形の昔話みたいになったんだろうね。単純
されたり誇張されたりとかね、そうそうそう
みたいな、うん、何かに置き換えられたりとか、
うん、だから桃太郎とかも鬼って言ってるけど本当は鬼じゃなくて敵がなんか、
ね、災害だったりとか敵だったりとかするんじゃねえのっていう話から、
犬猿記事も本当は人だったんじゃないかと、
そうそうそうそう、
犬っぽいやつだとかね、そうそうそう、名前が犬助だけだったみたいなのがだんだん話が、
ね、だんだんこうね、で昔話になっていったんではないかっていうのが発端で、
はい、
であれば、
はい、
今のいろいろなこのね世相が100年後200年後にいろいろ単純化されたりなんなりして、
なんなりして、
なんなりして昔話になりうる
教訓めいた話になって
ではないのかと。
ほうほうほう、そうでしたね。
うわもう前振りめんどくせえ、いう、
うん、
いう発端から、まあ、毎年一つトピックを選んでこれが昔話、今年の昔話かな、
うん、
みたいなのを
俺今年ね期待してるのはね、
言うなよ、ちょっと待って待って、
いやいや外れてるかもしれない、
当たってるかもしれない、
当たってたらそれでいいじゃん、
まあそうか
いやいやいいけど俺今年ワクワクは、
うん、
あれだね、藤井聡太立身出世話、三尾さんが作りそうだ、
難しすぎるな、
みるみると伸びていくみたいな、
ね、ああなるほどね、
そういうのがだんだん慎重に変わってってみたいなね、
え何
天下無双の一寸法師みたいな感じに
藤井聡太が、ね、どんどんでかくなっていくの、
そうそう、もう次の日には4段5段6段みたいな、
あなた考えてくれ
ないかなとかいうのを、いいやこうやって、ね、年末の風物詩だから期待してワクワクしてんですよ、
ね、あ違う、
あけぼの倒れるかなみたいなやつ、
ね、あけぼいつの年末なの、
古い
年、あらな君の年末のイメージはあけぼとから止まって
るってこと、あけぼのと猿の惑星だよね80年代と90年代だ
めちゃくちゃ面白い、大丈夫かなこれ今年最後なんだけど、今年中にちゃんとこれ配信されるのかな、そもそも
するする、
これきっちり大晦日に配信してもらわないとすげえみっともないことになるから大丈夫かな、
するよ、
よし、
はい、
じゃあ私が作りました今年の2018年の昔話、は
い、これは何の時事問題なのかっていうのがこう気づくの、
そうだね、
途中まで考えながら、
途中までだいぶ分からないと思う、これ
考えながら聞くのが楽しいんだよね、
あもしかしたら最後まで分からないかもしれない、
なんかそれもあるそれもある
いくよ、
はいはい、楽しみ、
はい、
はい、
昔昔あるところにつつましく暮らしている老夫婦と孫娘がおりました。ある寒い冬の日、おじいさんは町へ薪を売りに出かけました。 すると途中の田んぼの中で一羽の鶴が罠にかかってもがいていたのです。おお、かわいそうに。おじいさんは鶴を逃がしてやりました。
そんな時事問題あったっけね。
その夜、日暮れ頃から降り始めた雪がこんこんと積もって大雪になりました。
それ鶴の恩返しでしょ。
おじいさんが孫娘に鶴を助けた話をしていると、表の戸をトントントントンと叩く音がします。
あの話、孫娘はいなかったからね。
ごめんください、開けてください。割とおじさんの声です。
話変わってきたぞ。
おばあさんが戸を開けると頭から雪をかぶったおじさんが立っていました。おばあさんは驚いて、まあまあ寒かったでしょう、さあ早くお入りとおじさんを家に入れてやりました。私はこの辺りに着物を売りに来ましたが、どこを探してもその家が見当たらず、雪は降るし日は暮れるし、やっとのことでここまで参りました。ご迷惑でしょうが、どうか一晩泊めてくださいまし。おじさんは丁寧に手をついて頼みました。それはそれは、みんなキョトンとしてる。それはそれは、
聞き入ってます。
さぞお困りじゃろう、こんなところでよかったらどうぞお泊まりください。そのおじさんはとても親切で、家の困りごとを聞いてくれました。うちの孫娘は年頃なんじゃが、なかなか着物も買ってやれん。3日後に同じ年頃のものの集会があるのじゃが、良い着物がなくての
う。これ月行くだろ俺
と。
違うのかな。
おじいさんが話すと、
これ月行くやつの話じゃねえか。
おじさんは、分かりました、止めてくれたお礼に私が何とかいたします、その集会の日だけでいいのですね。では旗を降りたいので少しばかりお金を預けていただけませんか、というではありませんか。言われた通り、おじいさんはおじさんに幾ばくかのお金を渡すと、おじさんは旗を降り上げるまで決して覗かないでくださいと言って旗のある部屋へ入っていきました。おじさん、おじさんが、
俺の予想当たってる。
おじさんが部屋に入ってから3日が経ち、孫娘の集会の朝がやってきました。
集会、
おじいさんは、着物はできましたかいの、今日が孫娘の集会なんじゃがの、
あ
と声をかけますが、あ、ここで返事がありません。
あった、
さてと思い、思い切って部屋の扉を開けてみると、そこはもぬけの殻でした。もちろん着物もありません。
それ雪の日の話じゃないよ。
不審に感じて村の者に話を聞くと、うちにも集会用の着物を安く貸します言うて来たぞ、うちにもじゃと、みんなが口々に言い始めた。おじいさんはそこで初めて気がつきました。騙されたのか。そう、おじいさんが鶴だと思って助けた鳥は詐欺なのでした。晴れの日、晴れの日。
あったあった。
あれね、成人式の着物のお代だけもらって当日とんずらをしたっていう、詐欺事件の晴れの日騒動を昔話にすると、こういう感じではないかと思いました。
詐欺が恩を返さなかった。
そういうことですね。
ダジャレ。
これね、途中まではパクリでいこうっていうのは決まってたんだけど、最後に、あ、鶴を詐欺にすればいいんじゃないかっていうのは最後に思いついたの。ごめんね、ごめんね。
それがね、それが我々の年末のね、この、こう静かにね、過ごさなきゃいけない日々をね、
ダジャレで、ダジャレで今年を締めるっていうね。
そういう番組か。
晴れの日、晴れの日。これ大体最後さ、めでたしめでたし あの口調で何か言えば割とまとまるんだよ。
雪の日に来たのにね。そう、晴れの日だったね。
3日後はね、晴れてたんだよね。
あ、そうかそうか、なるほどね。あったあった、
あったあったあったあったがいいじゃない。あったあったぐらいの事件、うん、まあね、いろいろ、あの、うん、 安室奈美恵さんが引退したことだったりとか、なんかまあそこいろいろこう候補は考えながら、まあまあこれが一番こうね、あの
俺剛力彩芽のかぐや姫もあるかと思ったん
だね。あ、月へ行くやつね。途中で月へ行くって言ってるのはそれのことね。
そうかと思った、
ね、あ、なるほど。ゾゾタウンね。
ゾゾタウンね。着物を売ってたからね。
着物、あ、そっかそっか。着物を売ってたから、あ、なるほどなるほど。そこミスリードだ、
ね。ミスリード、間違えましたね。間違えましたね。
まあそんな感じで、まあ今年もね、こんなアホな話ができるぐらい、
そうですね、
まあほぼ、平穏に皆さんすぐ、
ね、そうですね、
過ごせって、僕もメンバーまあまあまあまあまあまあ順調だったんで、
はいはいはい、あとまあね、来年の成人の日は皆さんね、ちゃんと晴れの日を迎えをしてね、そうそうそう、お迎えいただけるといいですよね。
本当にちゃんと晴れの日、
ね、晴れの日、
晴れの日を使うんじゃなく晴れの日を迎えるということで、成人の日を迎える人なんか聞いてんのかね、これ。
でもよくわかんない
人、意外とね、意外とさ、イベントとか出ると若い人がさ、僕をも聞いてますとか言われるとさ、と思う、ね、もっと楽しいこといっぱいあるじゃんって。
あるよ、ね。でまあ2月にね、多分イベントをやると思いますんでね、500周年。
あ、そうだよね、
500周年。500周年お前何歳
千人。そうか、2月に一応ね、イベントなんかやる、はい、なんかやるんじゃないの。
まあまあ、これから打ち合わせなんですけど、ね。
まあまあ決まってないんだけど。
今これ、この収録が終わった後に打ち合わせが始まりますけど。そうそう、
成人式を迎える人が来た時には何か特典があるかもしれないね。いい加減なこと言い始めた。いい加減なこと言い始めた。
ね、あのお金を持ってくると着物を貸すから貸さないとかっていうやつを
寸劇
寸劇やつをねやるかもしれない、ね、
まあそんなこんなで今年もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。来年も、
まあ来年も本当、
そうですね、
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。良いお年を。
良いお年を。
良いお年を。いいね。